人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
イクノー寺小屋プレゼンツ、集まれイクノーキッズ。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。イクノー寺小屋ホーム教室マック新生塾塾長の田中明文です。そして、
はい、遅ればせながら明けましておめでとうございます。ナビゲーターの戸井美優奈と申します。じゃあこの番組はイクノー寺小屋本部教室マック新生塾の田中明文塾長がメインパーソナリティを務めるポッドキャスト番組です。自ら考え行動できる子を育てる自立自立学習を軸に、イクノーという理念のもと教育についての話題をお届けする教育番組です。さあ、2026年スタートしました。先生、塾のご様子は、まあ、冬休みも終わってどうでしょうか。
はい、明けましておめでとうございますと言いながらも、もう1月の最終の
なんですけど、そうなんですよ。なので、はい、まあどうですかね、もうお休み気分も抜け切って。
そうですね、はい、あの教室の方では、うん、前の3連休ですね、のあたりまでは、冬季講習してましたので、はい、もうそれも終わって、本当に中学3年生はね、入試まであともう2週間ぐらいなので
いよいよそんな時期になりましたか。
はい、最後の本当の詰めのところですね。
ねえ、なんかピリピリしてくる頃合いですね。
はい、もう本当にそんな感じです
いやー、でも頑張って、まあ、今ね、普段から頑張ってはいますけれどもね、こう当日に実力発揮できるようにやってほしいですね。
そうです、もうね、やることはみんなちゃんとやってきているので、
ですね、
もうあとは、はい、あの当日ちゃんと試験会場に迎えたら、もう僕的には合格という感じです。
ねえ、この冬で、はい、そしてインフルエンザが流行ったり、またコロナになったりとかいうですね、ちょっと体調崩しやすい時期でもありますから、はい、もうとにかく体調管理を、ね、万全にしてくださいっていうのが、やっぱり先生たちの願いですよね。
そうです、もう最後はそこだけです。
ね、もう、はい、もう試験はとにかく体調さえ良ければっていう感じで、うん、
はい、でもね、もうそれだけ願ってます。
ね、なんか見守っていきたい気持ちではありますが、ね、頑張ってくださいね。
はい、
はい、じゃあ早速なんですが、こちらのコーナーから始めていきましょう。イクノー Q&A。 こちらのコーナーはですね、保護者の皆様やリスナーの方々から寄せられた質問にお答えするコーナーではあるんですが、今日はですね、まあ、2026年初めての、放送ということで、先生がですね、特別編ということでお届けしてくださるんですよね。
そうですね、はい、最初の放送ですので、まあ、2026年新しい年に向けて、まあ、ちょっと私の思いをつらつらと話ししようかなと思っています
ねえ、あまり先生の思いっていうところはこの放送では、ね、最初の方こそあれど、なかなか最近聞けていなかったような気がするなというところなので。
そうですね、最初の放送の時にそれこそ本当にゆっくりお話ししましたけど、それ以降は、
そうですよね、
確かにないですもんね。
そうなんですよ、なので改めてっていうところにはなりますが、どうでしょうか、はい、先生お願いします。
はい、まあね、年が新しくなったからといって急にこう方向性が変わることもないので、大きくは変わらないんですが、まあ、はい、今年ですね、ちょっと2つ大きなテーマを持って、はい、進めていきたいなと思っていることがあるんですけれども、
はい、はいはい、2つ、
まず、はい、はい、まず1つ目が、親切丁寧になりすぎない。
お、親切丁寧になりすぎない、
はい、これが1つ目です、
うん、はいはい。
でもう1つ、2つ目が勉強を通して遊び心を伸ばしてあげたいなと思ってます、
はい、あー、なるほど、
はい。
なんだか1つ目はどうでしょう、それだけ聞くとなんかクレームが来そうな気はしてしまいますけれども、
はい、どうでしょう、それぞれ説明したいなと思うんですけど、
お願いします。
一つ目の親切丁寧になりすぎないの部分なんですけど、
はい、
これちょっとね、僕が、大学時代にアルバイトでここで働いてた時のエピソードを一つ紹介したいと思います。
お願いします。
はい、あの当時の講師、まあ、アルバイト何人もいたんですけど、
はい、
ここの塾の卒業生 OB のアルバイトと、
はい、
ここの塾に関わってなかった非 OB のアルバイトと、あの両方いたんですよね。で、まあ今日紹介させていただくエピソードの子は、その OB じゃないアルバイトの子の話なんですけど、まあ一人ね、その、教育学部に通っていた、
もう
すごい、生徒の評判、ピカイチの、授業はもう親切、丁寧で、こう大人気の先生がいらっしゃって、
はい。
で、ある時の授業の後にね、もう今回の授業もバッチリでした。みんなすごいこう真剣にうなずきながら授業を聞いてくれてたんで、次のテストすごい楽しいですっておっしゃってたんですけど、いざこう蓋を開けてテストをしてみたらね、まあまあみんなガタガタやったんですよ。
なんで？
ね、本当にすごい親切丁寧でしっかり授業もされてて、ただ楽しいだけじゃなくてね、しっかり授業もされてたんですけど、結果的にはみんなあんまり良くなかったんですよね。
どういうことだ。
はい、で、まあ、当時の塾長が、
はい、
その先生の指導もずっと見てたんですけど、
うん、
まあ、感じたことは、
うん、
ちょっと先生が一方的にこう教えすぎで、子供らにしっかり考えさせ時間取れてなかったよっていうことに気づいてらしたんですよね。
そうなんですね。
はい、で、今度はちょっと僕が代わりに、
うん、
あんまり教えすぎないで自分らで考えさせような授業をしてみるねっていうことで、考えさす授業をしたら、結果、まあみんなできるようになったというような、エピソードが、まあ、ありました。
なるほど。
はい、なんでね、生徒とか保護者さんの評判がいいっていうのは、まあ当然評判がいいに越したことはないんですけど、
うん、
評判がいいイコール本当に力のつく指導というかね、本当に子供のためになってる授業かどうかっていうのは、まあ、イコールの場合もあるんですけど、必ずしもイコールではないということが言えると思います。
そうですね。
はい。
うわー。あ、でもこれ深いですね。
なかなか深いでしょ。
そうですね。
そう。そうなんですよ。評判がいいって、やっぱりいい先生って思いがちなんですけど、はい。必ずしもそれが本当に一番結果が出るかどうかっていうのはまたちょっと別の話かなという。
そうですね。
なかなかこれは考えさせられるようなエピソードかなという。ね、
その当時のね、たくさん親切にされてた先生も悪気があってそういうことをしていたわけではないですし、本当に心の底から子供さんのことを思っていろいろこうしたい、ああしたいっていう思いが溢れて結果だから、こう攻める対象でもないですし、
そう、もちろんそうです、そうです。で、その先生もその塾長の授業だと結果出してる生徒たちの姿を見て、うん、すごい学ばれて、その後の授業に生かしていって、おそらく今はね、どこかで先生されてると思うんですけど、
素敵、はい、
指導されてるんやろうなと思います。
だからそうですね、そういった意味で言いました。まあ、お子様たち、子供たちがですね、本気で、ちゃんと自分の力で伸びていくっていうところを見守っていくという体制は崩さずっていうところの、この、親切になりすぎない子供の成長を、目をつまないっていうところですね。
そうなんですよね。どうしても僕らもこの仕事してると、伸ばしてやりたいので、一生懸命、こっちが一生懸命になりすぎる部分って、やっぱり長年やっててもね、あるので、
ありますね。
はい。いかにその自分の気持ちを抑えながら、ちょっとでも子供たちにね、頑張らせてあげる。よく先代の塾長の時にも話をしてたんですけど、親切丁寧ってすごく聞こえはいいんですけど、教育の面で考えると、不親切、不自由、不便ぐらいが一番子供をね、伸ばしてやれる。
そうですね。
はい。
ね、そこの塩梅をうまく見つけてやっていくというのが、はい、まあ一つ目のところでしたね。
はい、そうです。はい、塩梅がね、厳しすぎるとやっぱり子供って心折れてしまうので、
そう
、はい、うまいこと子供の心が折れない、自分で頑張っていけるような声かけサポートをしつつ、最大限子供たちに自分で頑張らすっていう、その塩梅をね、はい、うまくやるのがいい指導者なのかなというふうに
うわ、素晴らしい。いや、深い言葉をありがとうございます。
難しいですけどね、それが。
ね、これはでも永遠のテーマかもしれないですね。
はい、そうです。本当にゴールはないし、常にこれを目指すことが、まあ、先生、指導者の成長にもつながるのかなという気は、
そうですね、
はい、はい、します。
わかりました。じゃあどうでしょう、2つの方はどうでしょうか。
はい、はい、2つ目の勉強を通して遊び心を伸ばすの部分なんですけれども、うん、まあ、去年のね、最後の放送の時にも、
はい、
最近は就職試験がすごい変わってきてますよっていう、今まではね、面接と筆記試験だけで内定ゲットできてたのが、最近はインターンって言ってね、
はい、
一緒にこう、志望してる企業で働いてみて、その働く姿を見て、それも評価にこう入ってきてるみたいな話をしてましたけど、まあそれ以外の筆記試験の部分も、今まではこう一般常識とかね、それこそ学校で学んでたような教科の勉強が筆記試験にあったのが、最近はね、筆記試験もだいぶ変わってきていて、例えばですよ、例えば、実際に出題された問題で、これヤフージャパンさんの入試問題で出たのが、
はい、
風が吹くとおケアが儲かるっていうのありますよね。
ありますね、
はい、あれと同じ論理展開で、
はい、
ロングヘアが流行ると、
はい、
牛丼が98円になる、
はあ、
その間に起こるべき4つの事象を説明せよっていうのがね
なるほど。いや、これは考えがいのある
問題ですね。面白いし難しいでしょう。
はい、はい、はい。
これヤフージャパンさんだけではなくて、他も例えばリクルートさん、リクルートさんで実際に出たことがあるのが、あなたの人生を1枚のスライドにまとめてください。
ほう。
これはね、構成力とか自己 PR 力とか削ぎ落としてこう伝えるような、これもなかなかセンスの、
そうですね、
うん、うん、で他にも、社名は非公開なんですけど、
はい、
日本のね、有名なゲームの会社、
はい、
魔王が部下を辞めさせない仕組みを3つ答えなさい面白いですよね。
面白いですね。
はい、というようなね、こういう問題が最近は企業の入社試験で出てきているので、
はい、
こう学校の勉強をね、
うん、
解けるだけではなくて、ちょっとこう発想力とか遊び心みたいな、
うん、
そういったセンスのある子に育ててあげたいなというのが、特に
う、ね、
うん、この1年はね、力入れていきたいなと感じたところです。
そうですね、なるほど。わあ、確かに学力だけじゃないですね、そういうと。
はい、でも学力、その学校の勉強を通してね、うん、培ってきたこう建設的に物事考えるとか、
そうですね、
論理的に、で、うん、自分の考えを相手にどう伝えるかみたいな、
はい、
はい、そういったことも全部含まれているので、全く別物じゃないですけど、はい、
そうですね、
学校の勉強だけでは、
ね、
なかなかこう、通用しないなと思うような、ところをこう企業が評価をしだしているなというのをすごく感じるので、
そうですね、だから、はい、あれですよね、 なんていうか、まあ、昔ってこう A ならば B みたいな、なんかなんていうのかな、 A イコール B みたいな、その答えが一つだったなとは思うんですけれども、なんかそのね、就職試験のことを考えると、なんか一つの事象に対してなんかいろんな角度からものを見れるような、なんか視点っていうのがなんかちょっと必要になってきてるのかなというふうに思いましたね。
そうですね、本当にそう、答えが一つではなくて、うん、いろんな答えがあるけど、その答えを出した、はい、理由は何なのってこう聞かれるようなね、
そう、はい、
自分なりの考えを聞かせてっていうような、はい、そんな風になってきてるような気が、
そうですね、そう思うと、いろんなことに遊び心を持って、これはどう考えたのかっていうのがスラスラ言える子の方が それは就職には有利になりますもんね。
間違いなくそうかなと。はい、ね、ね、育能寺子屋の問題も、はい、答えが1個じゃなくて、いろんな答えになって、じゃあなんでこの答えにしたのっていうのをこう口頭で説明してもらうような授業を普段しているので、
はい、
はい、この形は本当にね、将来の就職試験にも直結するようなトレーニングにはなるかなというふうには、
確かに、
うん、感じてますかね。
はい、じゃあもう、こう育能寺子屋としてこの今年は2点ですね。
うん、はい、そうですね。
ね、注力してお届けされるということで、
はい、
はい、ますますご発展が楽しみでございます。
はい、僕自身も成長を、ね、できるような一年にしていければなと、
はい、
はい、思っております。あ、でも
なんか素晴らしい抱負をありがとうございます。
あ、いえいえ、ね、なんか、はい、でも本当にいろいろ調べれば調べるほど、
え、
こんなことしたいなとかしなあかんなっていうのがね、やっぱりどんどん生まれてきますよね。
そうですね、出てきますからね。
はい、
まあ、でも一つ一つ目の前のことをコツコツとやりながら、はいはい、ね、共に成長ということで、はい、親御様もお付き合いいただけましたら幸いでございます。
はい、そうですね、
はい、はいはい、じゃあもう素晴らしい抱負ありがとうございました。
はい、
今回は特別編の Q&A のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
のすすめ、はい、では続いてのコーナーは読書のすすめです。お子様や保護者の皆様の人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介いたします。さあ先生、今日の一冊は何でしょうか。
はい、本日の一冊は斉藤隆さんの書かれた本当の頭の良さって何だろうという本です。
おお、これは、うん、考えさせられますね。
ですね、はい。
斉藤隆さんというのはどんな方なんですか。
はい、よくね、皆さんもテレビで拝見されている方やと思うんですけども、
はい、
1960年、静岡生まれの、明治大学の、教授でいらっしゃいます。
なるほど、はい、はい。
で、東京大学の法学部を卒業された後、まあ、多くのテレビ出演とか本の執筆をされている、
はい、
まあ、教育学者であり作家でいらっしゃいます。
うーん、はい、
テレビでは、教育の専門家として NHK の E テレ日本語で遊ぼの、総合指導を務められてますし、著書の累計発行部数は1000万部を超えるベストセラー作家でもいらっしゃいます。
そんなにですか。
はい。
すごいです。
はい。
はい。で、書かれてるから。
あ、そうですね。はい。で、うん、で今回のこの本なんですけども、
はい。
まあ、全体的な流れで言いますと、
はい。
まあ、この斉藤さんが子供たちにこう、君たちは、みたいな感じで語りかけるような口調で書かれているので、
お、
はい、子供たちもすごい、読みやすいような本になってまして、
うんうん、
で、本の全体の流れでいきますと、
はい、
まあ、先の話じゃないですけど、テストの点が高いイコール頭がいいではないよっていうようなところから始まって、
はい、
本当の頭の良さとは、うん、知識の量ではなくて、
はい、
考える力とか、
はい、
自分の考えを言葉にする力とか、
うん、
ずーっと学び続ける姿勢であるよ、
はい、
ということを書いてある本で、
うん、
まあ、それらの力は読書とか対話、うん、あとは身体的な感覚とか経験の積み重ね、そのあたりが土台になりますよというふうに書かれています。
はい、すごい、これ私大人になってからようやっと気づいたんですよね。学校に何で行くんだろうとか、ね、自分なりに答え出したんですけれども、
はい、
これが本になってるんですね。
そうですね、本当に今おっしゃったみたいに、子供の時ってなかなか言われても多分ピンとこないですけど、
そう、
はい、大人になっ ってみると、うん、ストンと落ちてくる、
そうなんですよね、
内容かなというふうにすごく感じました
ねえ、でもそれがこう子供に語りかけるような口調って言ってね、お子様も読みやすいってことだったら、なんだろう、早く答えにたどり着くような気がして、
はい、
なんか子供の時に知りたかったなっていう気持ちもやっぱ半分あります。私は
そうですね、これはい、僕自身も読んだんですけど、実際に教室の本棚にも置いて、子供たちが借りてこう読めるように、
あ、いいですね、
はい、あんまりまだそんなたくさんの子は読んでくれてないですけどでもまあ何人かはね読んでくれているので、響いてくれたらなとは、
そうですね、
はい、
で
まあね、この本、まあ、そういうような内容が書いてあるんですけど、
はい、
どっちかというとこの本のメッセージというかね、
はい、
伝えたいのって、はい、まあ、子供に語りかける口調では書いてあるんですけど、
はい、
どっちかというとその親とか教育者に、ね、はい、向けてのメッセージがこう隠されているような気がして、はい、この本の中でこうずっと書かれているのはその本当の頭の良さ、まあ、この本の中では生きていく中で使える知性というふうに表現されているんですけど、
うん、
それはその日頃の声かけとか関わり方で十分に育てられるので、
うん、
まあ、最近はね、タイパとかコスパみたいに効率はすごい重視されている時代ですけど、そればっかりを求めてしまうとその子どもの考える力っていうのを奪ってしまうというふうにこう警鐘を鳴らされているみたいなね、
なるほど、
そんな内容がすごく書かれてたので、
はい、
はい、だから親も教育者もこう、効率性を求めるんじゃなくて、ちょっとこう立ち止まってね、ゆっくり長い目で焦らず丁寧にやっていきましょうねっていうような、
はい、
はい、ことを子供に語りかける口調ですけど、僕らに対してこうメッセージを送られてるようななんか印象ね、はい、受けるような、はい、内容でしたね。
ビシバシ来てますねえ、
はい、
そうですよね、
うん
うん、なんか結局そうですね、子供たちがいくらそれを知って頑張ったとしてもね、その大人が環境を整えてあげられなかったりすると、うん、ね、なかなか成長の機会を奪ってしまうんだろうなっていうのはすごく感じまして、
はい、
うん、ねえ、あ、なんかぐさぐさ刺さりながら大人の方が読む一冊にはなりそうな気がしております。
そうですね、よく、以前もね紹介したと思うんですけど、入塾の手続きに来ていただいた時に、塾の先生と、
え、
ご家庭の、ね、お母さんの声かけの方向性が一緒であれば、子供ってこう迷うことなくそっちの方向に進めると思いますよって、
そうです、
ね、まあ、いう話をいつも入塾の手続きの時にしているので、
はい、
まあ、ご家庭だけで見てもね、子供と、まあ、この本を読むことでね、読んだ本人の子供と親御さんも同じ方向を見て同じような考えでいられれば、
そうです、ね、
間違いなく、うん、いい本に向くとは思うんでね、うん、
確かに、
はい、大人も子供もやっぱり同じ本を見て同じ方向性の、
うんうん、
生活ができていれば一番それがベストかなと、
そうですね、
うん、いうふうには感じますかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
ね、入塾の時はうん分かったって思っても、ちょっと改めて振り返るとね、あ、このことを忘れてたわっていうところがあるかもしれないので、
もちろんね、はい、そうです、日々過ごしているといろいろ感じることもあって、最初の原点の部分を、ね、忘れることって、とても多くあるので、
はい
はい、その部分は我々も気をつけながら日々、
そうですね、
はい、過ごしているところで、はい、
うん、
で、この本の中で、ご家庭でできることみたいなことをね、また書かれてたので、
素晴らしい、
はい、それも大きく2つ書いてあったので、2つ紹介しようと、
はい、あ、いいんですか、
はい、
はい、
思います、
ありがとうございます。
まず1つ目は、
はい、
答えをすぐに教えない、
あ、もうそれ さっきの先生の抱負ですよ、
はい
、はい、
で2つ目が、子供の言葉を最後まで聞く、
わー、これはなかなか持ってるつもりでもできてない方いるかもしれませんよ、
はい、ね、これまあね、この本にそう書いてあったんで紹介したんですけど、うん、これって以前もね他の本とかでもやっぱり 全然違う業界の方とか、うん、まあ同じ教育業界の方でも違う本書かれてる方でも、うん、結局っておっしゃってることって、
そう。一緒なんですよね。
行き着くところ、そうなんですよ。一緒なんで、ね、はい、あ、やっぱり斉藤さんもこういうこと書かれてんねんなって、こう、再確認しながらね。
そうですね。
はい、読ませていただいたなというのが、はい、今回の感想でした。
ね、それほどにやっぱり重要なことっていう意味なんでしょうね。
はい、重要なことであって、おそらくみんなも分かってるけどなかなかでききれてない
そう、
うん、部分なのかなというのは感じます。
はい、かしこまりました。ちょっと改めてね、あのここ大事な部分なんで振り返っていただければ幸いでございます。
はい、
はい、じゃあ今日も素敵な本の紹介ありがとうございました。以上、
はい、ありがとうございます。
はい、読書のすすめのコーナーでした。
ありがとうございました。
という間のエンディングのお時間がやってまいりました。先生、今日の放送いかがでしたでしょうか。
はい、そうですね、今年の1年に向けてということで、だから自分自身もあの頭の中がこうブラックシュアップされたというかですね、うん、はい、あの、はい、よりこうクリアになって、まあ、子供たちと向き合っていきたいなという、
はい、
はい、思いになりましたし、
はい、
で何よりも子どもたちにね、遊び心を持って学んでもらうためには、うんうん、指導している僕自身が、はい、子どもたちの指導を楽しみながら遊び心も持ちながらやっていければ、ね、まあ、子どもたちも、はい、僕の姿を見て同じようになってくれるかなと思うので、
はい、
はいはい、僕自身がこう楽しみながらこの1年過ごしていければなというふうに
素敵思
っております。
はい、まあ、まだ2026年始まってまだ1ヶ月も経ってないですので、
はい、
まだまだこれから間に合うということで、ね、やっていったらなと思います。ありがとうございます。はい、はい、ではここで番組からのお知らせです。番組では総ダウンロード数51万突破記念といたしまして、2025年度推し活キャンペーンをしております。あなたの推し番組&パーソナリティへの応援を届けてみませんか。お申し込みは番組概要欄にある2025年度推し活お申し込みフォームよりお願いいたします。またこの度アナラジではファンサイトも開設いたしました。会員様にお得な情報を掲載しておりますので、こちらもですね、概要欄の URL 掲載しているので、そちらからリンク開いてください。さあ、田中先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。